私たちを愛して十字架にかかり三日目に降りられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、もう一つ証を聞いてほしいと思います。思わず笑顔になってしまう話というのを今長崎教会のホームページではやっております。聖書ってこんなに面白いとともに思わず笑顔になってしまう話というのもやっていて、これは九州中からやってくださって、皆さんももしね自分も出したいと思ったらおっしゃってくださればいくらでも出せますので、今日は、少し前なんですけども、小渕美智子牧師のですね、祈りが30年間ずっと聞かれているって話ですけれども、ぜひご覧ください。お願いします。
思わず笑顔になってしまう話をご覧の皆様、こんにちは、小渕美智子です。今日のテーマは日本の夏、私の夏、祝福の夏というテーマでお話をさせていただきます。私はクリスチャンになって30年になりますが、ほとんどですね自分のお洋服を買ったことがありません。独身の頃はですねショッピング大好きでお気に入りの服を探して買っていましたけれども、クリスチャンになって数年後、お洋服にですねお金をかけるのがもったいなくなってしまったんですね。それでかといってですね年を重ねてからみすぼらしい格好はしたくはありませんでしたので、イエス様にお祈りすることにしました。でイエス様、私がいつも年齢に合ったちょうど良い服を着ていることができますように、私に似合った服、また四季折々に必要な服を与えてくださいとお祈りしました。するとですねすぐに、他県の教会の方だったんですけれども、段ボールでお洋服をいただいたんだけど自分の好みではないし、またサイズも合わないので、あなたにぴったりだと思ったから持ってきましたと言ってですね、段ボールのままいただいたんですね。それが本当にですね私の好みに合った服でしたし、サイズもですね私にぴったりだったんですね。で本当にそのお洋服をしばらく長い間着させていただきました。である時はですね勤務先の上司からもうこれ着ないからと言ってですね、ダウンのですねこのジャケット、ジャンバーですねをくださったんですね。で、またある時はですね妹からこれいただいたけど私のサイズに合わないから着ないって言ってですね持ってきてくれたり、しました。でやはりその中の服はですね、自分では絶対買わないなと思うようなお洋服が あったんですけれども、思い切ってこう着てみるとですね意外と似合うんですね。やはりこう年齢がこう上がっていくとそれなりにこうやっぱりこう変わってくるわけですね。でやはりこうイエス様は私のことを全てご存知ですので、こういうのが似合うんじゃないかと思ってですねくださったと思うんですね、その方々を通してですね。で、この10年ぐらいはですね娘のちょっと年が離れたいとこがいるんですけども、そこからお下がりが届くようになりました。でサイズがですね体格が娘とよりも私の体格にですね近い方なので、娘が着れないお洋服をですね私がいただいてスーツとかですね高価なお洋服を私が着させていただいているんですね。で最近は母がですねもう派手になったから、この服もそうなんですけど着ていいよって言ってくれるようになりました。もちろんですね娘が私のお誕生日とか母の日とかにはですね新品のお洋服もプレゼントしてくれますので、本当にこう着るものにはですね全くもうことかかなくなっているんですね。で本当周りの方々にお裾分け できるほどなんですね。で本当にこうお祈りしたら思った以上にですね、良いものを与えてくださるイエス様がですね、いつも共にいてくださってと助けてですね、必要を満たしてくださるから本当に大丈夫だといつも安心して暮らしています。今日は最後までお聞きくださってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。フェスティバルでマスクを取らせていただきます。小内美智子さんだと何でも似合うと思うかもしれませんがでもですね、本当に良かったなと思いますけれども、ある方がですね、小内美智子さんを通して洋服をいただいて、それが自分の祈った問いの答えだったって私は知ってるんですけど、自分が与えられるだけじゃなくて他の人に与える恵みをね、しかもその人の祈りの答えだった、すごく良いものだったそうですけど、それをその人にプレゼントされたんですよね。だから本当に神様は自分を満たすだけじゃなくて他の人までも祝福するようにしてくださるってね、それは素晴らしいなというふうに思います。しかも30年間でしょ、一時じゃないんです、30年間。やっぱり素晴らしい、女性にとってね、服って大事でしょうから ね本当に感謝したいと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。時間が少し限られてますけれども、今日はマタイの3章の13節からで、イエス・キリストが占領ぐらいところ、イエス様が占領ぐらいところから話してます。で、ここにいらっしゃる方はもうほとんどの方が洗礼を受けていらっしゃると思いますけれども、私たちの洗礼のことも含めてですね、ちょっと、ね、学んでいきたいというふうに思います。で、洗礼まで受けていらっしゃらない方はイエス・キリストを信じていらっしゃるなら洗礼を受けることを強くお勧めします。で、はっきりしてない方は、もうキリストを信じるっていうのは、信じるところに立てばいいのですね。信じる側に立って、そして、例えばエレベーターに乗るか乗らないか、エレベーターは大丈夫だろうかって心配して乗らないか乗るか、乗るっていうのはエレベーターを信じて乗ってるわけです、なんだかんだ言って。でも心配だったら乗らないで階段で行くでしょうから、乗ってる人はエレベーターを信じてるんですね。落ちるかもしれないけど神様を本当に信じるなら信じるところに立って踏み出すことをお勧めします。で、イエス様は洗礼ぐらいなんですね。今日はそこからね、ちょっと学びたいと思います。13節から、さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるために、これはバプテスマのヨハネですね、イエス様が女から生まれた中でバプテスマのヨハネに優れたものはいなかったとおっしゃった、その、だから人としては最高の人、バプテヨハネですね。ただそれでもイエス様を信じた人の方が、イエス様から洗礼を受けた、イエス様を信じて洗礼を受けた人の方がそのバプテスマよりも優れていると言われたんですね。そういうことですね。そのバプテスマのヨハネからバプテスマ洗礼を受けるためにガリラヤからヨルダン、ヨルダン川ですね、ヨルダンにお着きになり、ヨハネのところにバプテスマのところに来られたんです。でそしたらエハネはですね、しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。これ東電の、東電なんですね。というのはバプテスマのヨハネが授けていたのは悔い改めのバプテスマなんです。私たちが受けたのは父と子と聖霊の名によるバプテスマなんですね。悔い改めて新しく生まれ変わるバプテスマですね。で、いずれにしてもイエス様は神なのに人となってくださいましたけども、罪がなかった。オリジナルシーン、現代がね、私と全く同じこの体を持って人間になってくださったけど、罪はなかったんです。で、罪を犯したこともなかったんです。罪と全く関係なかったんです。で、悔い改めのバプテスマは罪を悔い改めて受けるのです。父と子と聖霊の名によって受けるバプテスマも、古い自分に死んで新しく生まれ変わって生きるわけです。だからどっちにしてもイエス様は洗礼を受ける必要はないのです。ちょっときつい方をしたら洗礼を受ける意味がないわけですね。思いきつい方をしたらですね。ところがだからバプテスマがびっくりしてですね、とんでもないですってね、私があなたに洗礼なんかさせてくれません、とても私の方こそ受ける、あなたから受けるべきですよってこう言ったんですね。これはものすごく妥当なんです。ところがイエス様は何て答えたかというと、ところがイエスは答えて言われた、今はそうさせてもらいたい、人となっている今は、そしてこの地上に来ている今は、このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのですと言ったんですね。で、これは全ての正しいこと、だからこの洗礼をイエス様は受ける洗礼を受けることは正しいことなんだと言われたんですね。イエス様は人となった時に、本来人があるべき姿の全てをなされたんですね。律法を全うされたんです。で、人は悔い改めてイエス様を信じることは御心です。信じないことは一番大きな罪です。 だから本来人間はイエス様を悔い改めて信じることが一番大きな御心です。そしてその後洗礼を受けることが私の御心なんです。正しいことなんです。だから洗礼を受けないことは悪いことなんです。信じないことは悪いことなんです。一番大きな罪は何かやったんじゃなくて、神を、キリストを信じないことが一番大きな罪なんです。そして信じたら次洗礼を受けるんです。これはね、受けた方がいいよっていうお願いやお勧めじゃないんです。命令です。で、弟子たちにイエス様が大宣教命令をされた時、何言ったか言ったら、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けなさいがセットなんですね。で、イエス様は受けなくていいはずなのに洗礼を受けられたのは、本当にへり下って、本来人が通るべき全ての道を通るために洗礼を受けられた。だから今は受けさせてくれって言ったんですね。皆さんね、イエス様が受けなくていいはずのイエス様がそこまでへり下ってイエス様が洗礼を受けられたんですね。ということは、私も洗礼を受けることがいい。で、ほとんどの人は洗礼を受けてると思いますから、よかったですね、少なくとも正しいことを一つはしましたねえ、それだけでも天国行きますね。で、何かというとそうだったんですね。で、じゃ洗礼って何かっていうことをちょっと確認しておきます。もう十分知ってると思うけどもね、ロマ書の6章にあります。これがここに出ますからね。で、こちらでお見せします。ロマ書の6章のところ、ロマ書の6章の3節4節をまず見ましょうかね。 ありがとうございます、出してくれましたね。ちょっと字が小さくてね、私もね見えないんですね、それだとね、はい、もうちょっと大きくしてもらえますか。ありがとう。ロマ書の6章の3節、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。洗礼には2つ意味があるんですね。1つ目はキリストと共に葬られる。今までの古い自分、罪の中を生きてきた自分、その古い自分に死ぬこと。だから告別式なんですね。さっき言いましたけど、向井牧師のお母さんがね、94歳で天に帰りましたけれども、ね、その告別式すごく祝福されたそうですけれども、クリスチャンはいいですね、告別式は悲しみの場所じゃなくて希望の場所になりますからね、カーテンダイルドっていうね、まあ、告別式、お葬式がクリスチャン一番いいですね。本当に希望がありますから、そこにはね、これも決定的な違いですね。で、そのこの時ね、洗礼式は古い自分に死ぬ、もう古い自分には死んでしまう、キリストと共に十字架に作られてキリストと共に死んでしまう古い自分に死ぬんですね。だからこう溝に、まあ、死ぬ場合はドボンと入るんですけど、ね、そうですね。そしてそれはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られて復活されたように、私たちも命になって新しい歩みをするためです。復活して新しい歩みをするためだよっていうことを言われてるんですね。で、どういうことかって言ったら、今度は死んで今度はキリストと共に復活して新しい命でキリストと共に歩む。もうちょっと言いますと、キリストの花嫁になるんです。男の人もキリストの花嫁となってキリストと共に新しい歩みをするんです。罪人の歩みじゃなくて、永遠の命をいただいた命の歩みをキリストと共にするんです。キリストに守られながら、キリストに愛されながら、キリストが盾となり支えとなり導きとなって、キリストと共に復活の命に預かって新しい命の中をキリストと共に歩むんですよね。もっと嬉しい顔して。嬉しくないですか、イエス様と共に歩めるんですよ、ね、でこれが洗礼なんですよね。古い自分には死んで本当に新しい命にいただいてキリストと共に歩むってことが、だからもう古い自分には死んだんですね。罪人の古い自分には、もちろん今でも罪ありますよ、でももうすでに死んだんですね。思い出しましたいやー、私はまだまだ罪人の中を生きてますって。いや、もちろん罪はあるでしょう、天に帰るまで。でもキリストを信じた時に、そして洗礼を受けた時に、その古い自分はキリストと共に十字架に作られて死んだんです。これが聖書の言ってる真理なんです。だからね、すでに私たちは古い自分に死んでるんです。これね、いいですか、頑張って死なないでください。死んでるという真理を受け取って信じるかどうかなんです。多くの人はね、どうも日本人は真面目な人が多いですよ ね、きちんとある人、ね、でそのことはいいことです。神の人はプレゼントだと思うけど、サタンがその素晴らしい探問さえ用いるんですね。頑張ってね、俺はキリストとも死んだんだって言って自分で死のうと一生懸命頑張るんですけど、そうじゃない、もう死んだって言ってることを受け取って信じるんです。あ、もう古い自分は死んだんだって。 信じるんですね。受け取るんですね。そこに立つんですね。そうするとね、それがね、現れてくるんですよ。現れてくるんですよ。ある方はすぐに現れてきます。ある方はすぐに現れなくてしばらく経ったら現れてきます。ある方は徐々に現れてきます。ある方は違う、また同じ人でもあることは全くすぐに変わるけど、あることは徐々に変わり、あることはしばらく変わらなくてある時変わっていく、いろいろあるんですよ。でもすでに死んだんですね。その死んでることが明らかになるのはその後ですね。だからね、しかもキリストと共に新しく花嫁として生かされてるんですよね。で、これをね、ぜひね、喜んでほしいですね。誰でもいいんですけどね、さっきの何だっけ、いつも私が話しますダビデ村上牧師ね、あの方も、クリスチャンになってたんですよ。すぐに変わったのは岡田牧師。今日はあの別場所でオンラインしてもらってますね、人数の関係でね。岡田牧師いつも話す、あの人は本当に暗かった、いつもよりね。そして何て言いましょうか、死にたくて仕方なかった、そう思っても仕方がないような状況だった。だからもう世界で一番不幸だと本当に自分で死んで、そう信じたから、おそらく彼女は世界で一番不幸だったでしょう。そう本当に自分でそう思ってて、自殺未遂を3回目くらいして、本当に暗かったから、ところが本当にイエス様を信じて悔い改めたんですね。全く変わったんですね。その時はね、本当に彼女は全く新しくなったんですよね。もう古い自分はいないんですよね。見事ですよね。あれはね、本当の時変わっちゃったんですね、そこに関しては、ね。ところがね、ある方はね、そうじゃない。ダビデ村上牧師ってね、イエス様信じてね、本当に洗礼を受けてね、教会にも来てたんだけど、お酒は大好き、中学からたしなんだお酒を、まあいいじゃないか。タバコもね、ストレス多いんだ、ね。そしてギャンブルもやっぱり、やめられない、止まらない。これが分かる人は古い人ですね。カッパ店とギャンブルやめれないってやってたわけですよね。ところが神様が本当にこう愛を持って手を入れてくださって、でもやっぱクリスチャンになったから家族を愛するようになって、それまであの家族本当にバラバラだったんです。見事なぐらいバラバラだったんですね。ところが本当に家族のことを思うようになって、このままじゃまずいと思って、最後にこの借金を残すわけにいかないから滝に飛び込んで自殺に見せかけない事故にして、そして保険金が下りたら借金は全部返せて、かつ少し残る、少しね。そしたら家族に最後にね、少しはいいことできるからね、ということでやったわけでしょ。2日行ってできなくて3日目のお酒がぶ飲みして飛び込んだんですね。そしたら死ねなくてね、神様から私でも来なさいって声かけられて、そして本当に変わっちゃうんですよね。全く その日から全くギャンブルやってない、パチンコ全くやってない。あの人すごいお金借金作ったんですよ。それをちゃんときちんと返してます。今借金だけじゃない、国民健康保険も何もかも全部きちっとやってますね。すごいですね、やってるんですね。そして仕事忠実にやって全く変わっちゃった。ところがお酒とタバコはすぐやれなかった、娘こづいたんでしょ。娘こづくなんてとんでもないことですよね。そのとんでもないことを通して彼は本当に自分の骨、指の骨が折れて、娘の頭は全く害がなく2週間仕事が大好きな仕事ができなくて、本当に悔い改めてお酒もタバコも解放されちゃった。本当に悔い改めたんですよ。じゃあその次の日からもう十数年、20年近くなるけど、一滴もタバコ、お酒飲んでないし、一本もタバコ吸ってないんですよ。言ってました。本人はね、自分の力じゃないってね、また飲むだろうなと思ったんですって。また吸うだろうなと思ったんですって。でも本当にやらなくなったんですって。だからね、息子さんのことが面白い。息子さんがね、ちょっと前ね、ちょっと進行がフラフラしたんですね。でね、言うんですよね。いや、あれはまだね、悔い改めてないんですよって。ね、でもね、神様が必ずやるから、悔い改めたら変わるからって言うんですよね。もう確信があるの。悔い改めたら変わるから。悔い改めたら変わるからって言うんですよ。あ、そうですかってね。いや、自分がね、自分の力で変わったと全く思ってないんです。あのギャンブルもタバコも全部神様に取り扱えて悔い改めた時、本当に悔い改めて変わっちゃった。神が変えてくださったってことを本当に知ってるから、もう全然息子さんのことも大丈夫、本当にね、これ悔い改めて変わるから、まだ悔い改めてまだね、本気になってないですよねとか言って言うんですよね。でも変わりました、本当に息子さん。その後嫌なんですね、洗礼受けたってことは新しくなったんです。信じた時に新しくされたんです。でもそれがすぐ現れる人と、しばらく後で現れる人と、徐々に現れる人がいる。 でもね、大事なことがあるんですね。あ、俺はダメだ、俺はダメだ、まだまだ昔のままだって言ってる人ね、 100% 偽りです。そのどうしようもないものはもうすでに十字架につけられたんです。これはね、すごく大事なことなんですね。頑張るんじゃなくて信じるんです。神の言葉をそのまま受け取るんです。そうは言っても自分はってそうでしょう。でもそれでも神様はそう言ってるからそこに立つんです。その時にそれが現れてくるんです。信仰が先に行くんです。これすごく大事なんですね。それをね、これある意味でいい加減にならないとできませんけどね、あのそこはいい加減になってください。すごく大事なんですよね。これはね、あのなんか最近あったけど、極意です、これね。そして、キリストの花嫁になって、キリストが守ってくれるんですよ。で、あのまあ、最近はね、なんか夫にあの、妻に守ってる夫も時々いますけど、でも基本は、聖書では夫が妻を守り、夫が妻の盾となり、カバーするんですね。で、キリストの花嫁ってことは、キリストが私の人生を守り、カバーしてくださるんですよね。キリストが私たちをカバーし、支えてください、守ってくださるんですよ。で、こんな話し出したらキリがないから、もちろん時間がないからしませんけど、いっぱいあるでしょ皆さん、いろんな場面で守られたり助けられたことっていうことが、これ、ね、そうなんですね。そのこと言ってるんですね。だから洗礼受けてその歩みに入ったってことで、イエス様はあのそんな必要ないけど、それでも洗礼受けられたのはそれが本当に大切だからですね。そしてもう一つ話したことなんですね。いきますよ、続けてね。で、そういったので今はそうさせてもらいたい、このようにして全ての私ことを尽くす私にふさわしいって言った時に、ヨハネは承知したんです。分かりましたって、でヨハネは授けたんで、これ偉いと思いますよ。ヨハネは本当にへりくだってる。イエス様に言われて分かりましたって洗礼授けたの。結構ね、イエス様に座れてもね、いやそう言ったのイエス様、あなたがまず私を授けてくれますから、まず私を授けてくださいよってこう言い張る人がいませんか。自分の考えの方が正しいし、自分の方が、イエス様そうは言ってもまず私を先に授けてくださいよってあくまで言い張る人いませんか。そんなの謙遜でも何でもありません。主が言われたらそれが正しいんです。主の言葉の前に低くなる。主の言葉を正しいとする。主の言葉を受け取る。さっきのことも、主がもうあなたはキリストも死んだんだって言われたらそれを受け取る。それが謙遜って言うんです。ヨハネはね、本当にやっぱり人から前の中で彼ほど素晴らしい人になったって本当にそう思います。いや今は正しいことをさせてもらいたいって言った時に、分かりましたって言って、ヨハネほどね、自分がふさわしくない、自分が受けるべきだと分かってた人はいないと思う。でも主が言われたら分かりましたって言って授けたんですよ。これ簡単に見るけど簡単じゃないと思います。本当に低かったんですよ。本当にひりくだってるんですよ。神が言われたらね、受け取りましょうね。自分にはできないと思っても、ふさわしくないと思っても、それを受け取ることができることは本当の謙遜です。主が言われた時には。そして、ね、こうしてイエスはバプテスマを受けます。さあこの後受けた後、さあすぐに水から上がられて、そしたら天が開かれて、神の御霊が鳩に下ってきて、こう自分に来られたんですね。そして天から声が聞こえます。17節、天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれっていうのはイエス様のことであり、かつ洗礼を受けたことですね。イエス様を喜び、イエス様は神のことである。そしてイエス様を喜び、洗礼を受けたことを喜ばれた。はい、イエス様だから当たり前ですね。でもこれは人が通るべき人の模範として、イエス様は本来受けなくていいのに受けられたから、実は私たちが受けるときにも起こるんです。私は洗礼を授ける方ですけれども、よく祈ることがあるんですね。今日の洗礼式に、神様どうぞイエス様は洗礼を受けられたときと同じように、単なる儀式ではなくて同じように、天を開いて御霊を注いで、本当に洗礼する、天から声をかけて、あなたは私の愛する子、私はこれをあなたは喜んでるよって、はっきり本人が分かるように語ってくださいっていうことを、私本当に祈るんですよね。でこの箇所がすごく好きなんです。でこれはイエス様が当たり前だけど、イエス様だけじゃなくて、私たち一人が洗礼を受けるとき、神様は同じことをしてくださるんですよ。あなたが洗礼を受けたとき、3月17日でしたね、あなたが洗礼を受けたとき、ね、息子の誕生日とか忘れない、神徒発見の日、ね、洗礼を受けた日に、その時にその声を聞きましたか。たまに肉声で聞く人がいるけど、肉声じゃなくて霊で聞きましたか。聞いてない人、今その時思い出して今聞いてください。あの時神は語っておられました。あなたがそう思うと思わないこと、思うと思わなろうと、神はその時語っておられたんです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶって。あなたがダメだったら自分の名前を入れて、自分の名前を入れて 新一、新一、新一、新一、あなたは私の愛する子、私は新一を喜ぶ。なぜ新一を何度も言ったかは想像してください皆さんね、イエス様があなたを喜んでるんですよ。イエス様があなたを喜んでるんです。これ洗礼受けたことを喜んでる。洗礼だけあなた自身を喜んでるんです。イエス様があなたのことを喜んでるんですよ。喜んでるってことはそのあなたのことを祝福するに決まってるでしょう。これですね、あの主に喜ばれて嬉しくないかな。もし主に喜ばれてもあんまりあそうって感じの人、今あなたの信仰はずれてます。主に喜ばれることほど主が喜んでくださってるってことが本当に嬉しく思えるなら、あなたの信仰は健全です。で、主はこの時愛すること愛してるよって言ったのが一つ、もう一つはあなたのことを喜んでるよって、この二つ言われたんです。だからエステムを信じて、あのエステムを信じてなくたって愛してるんですよ。でも信じて洗礼受けるときにこう言われたように、エステムははっきりその時に言われたんですね。でね、信じても洗礼受けない人がいるんです。オンラインされてる人はこの中にもしかしているかもしれません。今日はあえてはっきり洗礼受けてください。イエス様はこれは命令されましたから、信じてない人には言いません。でも信じてる人は受けてください。もしかしあのね、信じるってことはイエス様を信じて受け入れることなんですけど、それは何かってね、婚約するようなことって私言うんですけどね、パウロ牧師はね、同性だって言われましたね。洗礼受けなかったら同性に過ぎないって言ってね、まあ、そこまでは私は言いませんけど、婚約ですね。で、婚約ってのはね、いいなずけって、あのマリアとヨセフがいいなずけでしたけども、ユダヤの社会ではいいなずけはね、結婚したことと同じなんです。もちろん一緒に生活はしませんよ。でももう社会的にはそういうふうに見られる。だからね、マリアが戻った時ヨセフが大変だったんですよね。聖霊だったんだけど最初分からなかったからね。でところがね、あのこれね、でも結婚式を挙げて初めて本当に結婚するんですね。そこで初めて一緒に住むし公になる。でエス様を信じてるだけだったらね、まだ結婚してないんです。ちゃんと洗礼を受けるってことはイエス様の花嫁になる結婚式をするんです。で今の時代はね、すごいおせかしくなっててね、一緒に住んでしばらく経ってからそれから結婚式を挙げるっていうのが今の社会の風潮なんです。知ってました？私知らなかったんです。それでいろんな人から聞いて初めて知りました。ある結婚式にやった時に、その人が奥さんの方がお母さんに言ったんです。最後の挨拶にお母さんありがとうって言ってね、彼とねしばらくし、あのしお母さん心配したけど、彼としばらく一緒に生活し、分かったの、この人で大丈夫と思ってって、みんなの前で言うんですよね。私びっくりした。ある兄弟と一緒にいたんですけど、昔はそういうことがあっても公に言えなかったけど、今はそれを公で堂々と言って、そういう時代なんだなと思ってね。それが時代なのよってクリスチャン言わないでね、それにいいよいいよっていう優しい顔しないでね、御言葉が許す限りどんなことでも受け入れましょう。でも御言葉と違うことに関しては責めるんじゃなくて愛を持って教えてください。まず神の前に式を挙げて、それから結婚生活がスタートするんです。そういう結婚に対して厳粛さを持たなかったら結婚そのものが崩れていく。で結婚は軽くないんです。キリストの花嫁になることだ。教会とキリストが結婚なんです。これはで教会って私一人だから、一人一人がイエス様を信じて、これ結婚なんです。洗礼ってものすごく重要なんです。軽くないんです。キリストの花嫁なんです。人生を預けるんです、ね。そしてその代わりキリストは命をかけて守って支えて、生涯決して捨てることなく守ってくださるんです。ある方は洗礼を受けただけで癒されてしまいました。ある方は洗礼を受けただけで解放された人もいました。それぐらい実は重要なんです。そういう人ですね。でその時イエス様、神様はイエス様に向かって、私の愛する私の後これを喜びと言ったけど、キリストの花嫁だった私たちも神の子となって、父なる神様から、あなたは私の愛する子だよって、よくキリストの花嫁になってくれたね、嬉しいよって、本当に喜んでる、嬉しいよって神が言ってくださってるんですよ。男性も花嫁です。皆さんね、あなたのことを神は本当に喜んでおられて愛してくださってるんですね。もちろんノンクリスチャンのことも愛しておられますけど、イエス様を信じてクリスチャンのキリストの花嫁となった私たち、洗礼を受けて本当に愛してくださって、公に愛してくださって喜んでくださってるんですね。 だから命をかけて愛してくださった方があなたのお婿さんなので、今あなたが直面している問題、病気であっても困難であっても経済であってもどんな問題であっても解決してくれないわけがないでしょ。あなたにも私にも解決力はありませんし知恵もありません。ヨシャパトのように言いましょう。どうしたらいいかわからないのです。ただあなたを見上げるだけです。イエス様って、イエス様はニコッと微笑んで言いますよ。任せなさい。父なる神様は天から声をかけますよ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいる、私は全部引き受けようって、父親になって思いました。無茶してでも子供のためには何とかしようとする。私の知ってる人は借金してまで子供のあれをカバーする。自分のためには借金しないのに。それがいいとは言いませんが、人でさえそうなんです。父なる神様は本当にあなたを愛していて喜ばれる。そのことはね、ぜひ知ってほしいですね。で今日はね、なんかね、主が強く流しますので、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方はね、イエス様を信じているなら、そしてよくわからんというなら信じる方に立ってください。信じさせてくださいって言うならもう信じる方に立ちましょう。神はいる、イエス様は私の命を死んでくださったって立てばいいのです。そして本当に信じて踏み出してください。その時キリストの助けと、それから父なる神の愛と、本当にその神から喜んでくださることは霊に分かります。そこからあなたの人生が変わります。奇跡が始まります。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは今日洗礼というもう本当に基本的なことを学びましたけれども、知識ではなくて本当に私の霊と心にそれを深く教えてくださり、豊かに導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれますので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。あなたの願いと求めを主の前に差し上げてください。差し出してください。自分のことでも誰かのことでも結構です。傷んでいるところがあったらそこに手を置いて、また自分じゃなくて家族のためでもいいですから、どんな問題でも結構です。今あなたと心を合わせます。一緒になって神様になりましょう。天のお父様、一人一人の心の叫びにあなたは応えてくださり、手を置いている場所に触れてくださり、あなたの前に差してこの問題に触れてくださり、それが何であろうとあなたは具体的に癒し、解決し、解放し、導きを与え、応えてください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ、恐れよ、その人の力消えてなくなれ、喫煙の霊イエスキリストに命ずる、完全に断ち切る、イエスキリストによって、ひだの痛み、ひだのお皿に触れ、ひだに触れてください。癒されよ、足首に触れてください、股関節に触れてください。イエス・キリストによって癒されよ、腰をイエス様によって命ずる、まっすぐになれ、背中の痛み、憎しみ、イエス様によって命ずる、背中の痛みを、憎しみを消えてなくなれ、許しの力を与え、許しを宣言させてください、許しを宣言させてください。境内の必要に関してその具体的に導いてください。なんか境内の必要はなんとなくじゃなくて具体的になりなさい。私はその時あなたに具体的に答えていこう。イエス様、今あなたは一人一人に触れて働いてください。イエス様によって完全に癒される。あと境内の必要を完全に満たしてください。お願いいたします。喉の調子が悪かった方ですね、主がそこに触れておられます。手の肘ですかね、肘、そこに触れてください。イエス・キリストによってうつ病よ、イエス様ってうつ病よ、消えてなくなれ、うつよ、イエス様って命ずる、今消えてなくなれ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。